皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍ザ・モーゼスコードに関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしていく番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて今回は、いよいよ発売されますでザ・ EFT マニュアルについて、お伝えいたします。
はい、ですね、新しく EFT を開発されたギアリー・グレイクさんが書かれた、EFT マニュアルというものをちょっと翻訳させていただきまして、
はい、
もう時期 Amazon だと22日に、おそらく発売になるということで、
はい、
で私の方に今日が17日なんですけれども、
はい、
見本が2冊届きまして、はい、今目の前ちょっとあるんですけれども、
はい、
今日はですねちょっとその内容をちょっと目次を通して、まあこういう内容ですということをですねちょっとご紹介していきたいなと思っております。
はい、
パッと見てすごく特徴的なのが表紙がですね黄色字です。
ねすごい綺麗な黄色ですね。
ね黄色でそこにブルーの字で、エモーショナルフリーダムテクニックスと、
はい、
ゼオフィシャルマニュアルみたいなのが書かれておりまして、はい、ね、なかなか帯もね、トマベチ博士が、
はい、
推薦本を書いてくださったりして、なかなか、こう、パッと目につく、
はい、
ね、で、ちょっとこう、手のイラストがあったりして、
なかなか
可愛い感じになっておりまして、はい、並ぶと結構目立つそうな感じの黄色ですね。
すごい鮮やかな。
鮮やかな、
はい。
で、本の内容も非常に見やすいということでなっております。はい、で、この、マニュアルがですね、
はい、
ギャリー・グレイクさんが書かれた、はい、The EFT マニュアルの翻訳なんですが、はい、アメリカで第2版が出て、
はい、
それが今年の2011年の3月に出て、はい、それの翻訳版となっておりまして、はい、まあ、数ヶ月、4ヶ月遅れぐらいで出せたという、
はい、すごいですね。
ことになっております。で、これにはですね、実は裏話がありましてですね、もともとその、第1版、
はい、
初版ですね、はい、アメリカで発売されていた、ファーストバージョン、ファーストエディションをですね、翻訳しようとして、翻訳がかなり進んでたんです。
はいはい。
で、進んでて、もう本当に去年からずっと取り組んでおりまして、ね、私のお知り合いの方にも、今翻訳してるんだ、出るんだ、みたいなことを言って、実は去年出るんだ、みたいなことを言ってたりしてるうちにですね、はい、出版社の、アメリカのエージェントさんからですね、
はい、
第2版出るからそっちを出して、
はい、
みたいになって、あ、そうですかって、はい、じゃあ第2版の原稿くださいねって言ったのが、はい、あれがおそらく去年の秋頃だったかなと思うんですが、
もう半年以上前。
全く原稿来ませんでね。
はい。
ずーっと来なくて。
はい。
いや、どうしようみたいな感じで言って、やっと来たのが、おそらく今年の2月ぐらい、じゃなかったですかね。
はい。
で、そこから急遽、
うん、
まあ、新しく追加されたところがかなり多く、くて、ちょっと最初高く食ってたんです。
はい、
まあ言ってもまあ、そんな変わらんやろみたいに思ってたんですが、
はい、
蓋を開けてみると結構、あら、なんか下手すると半分ぐらいは変わってるんじゃないかみたいな感じでですね。
あららら、はい、
まあでも急遽、バワバワっとこう、翻訳することができたという、はい、まあそういうことでですね、はい、まあそういうこう、アクシデントもあって、
はい、
あったんですが、そのおかげで、原書とほぼ変わらず、発売できたという流れでございます。
はい。
でですね、今回追加されたところをですね、
はい、
も踏まえて、ちょっとざっと内容をお伝えしようと思うんですけれども、
はい、
まずですね、第1章から第7章までありまして、
はい、
結構ページ数が多いんですね。私の後書きまで入れると320ページ。というと結構ボリュームがあるんですけれども、
はい、
でも、全体的にやはり開発者しか書けない、だろうなという内容が盛り込まれておりまして、非常にいい内容になっておりますので、
はい、
まあ、ちょっとトピック的なところをですね、はい、お伝えしていこうかなと思います。
はい、
まず、この第1章がですね、
はい、
EFT の科学的裏付けといって、これはギャリー・グレックさんじゃなくて、ドーソン・チャージさんという方が書かれてるんですけれども、はい、彼がEFT を使った、いわゆる科学的な実験というのをかなり、こう、してる方で、
はい、
で、そのドーソンさんに、うん、ギャリーさんが、うん、ちょっと執筆してよということで、
うんうんうん、
書いてくださっ、ね、はい、今回ちょっと追加になりまして、この部分が、セカンドエディションで追加された最も大きな変更点です。
はい
はい、で、第1章、EFT の科学的裏付けというのが、そうですね、おそらく50ページぐらいあるんですね。
おー、すごいですね。
で、この中で、うん、その EFT が効果を 生む理由は何かとか、うん、でその時にタッピングした時に脳の中で何が起こってるのか、ですとか、そのツボを刺激することで、まあ脳にどんな変化があるか。で、はい、その、実際に心理学的な実験を行った結果、どういう変化が分かってきたかとか、うん、そういうですね、データが結構たくさん書かれてるんですね。はい、で、それと、他の EFT のいろんな手順があるんですけれども、セットアップはどういう意味があるかとか、はい、そういうその、なんでこういう手順があるのか、うん、で、その手順が実際にはどういう意味合いを持ってるのか、みたいなのが、うん、脳科学みたいなところからですね、うん、結構明らかにされておりまして、うん、はい、その、やり方ではなくて、やり方の意味、みたいなものを、非常にわかりやすく、理解することができます。ここはですね、かなり、面白いところです。そうですね、脳も結構ポジティブに変わっていくんだようですとかね、まあそういう、こう、科学的な話が結構たくさん出てます。ので、もしかするとこれが、この本の非常に一番のおすすめのところかもしれないなという、
なるほど。
ところであります。で、最近ね、脳のことを結構分かってきたりとか、うん、はい、あるいは進化心理学っていう学問の分野が出てきて、はい、我らの感情がどうやって出来上がってきたのか、みたいなことも、うんうんうん、そういうところも科学の目が入っていたりしてまして、うんうん、はい、なんかやり方はね、EFT の皆さん、うんうん、EFT を学ばれた方ご存知だと思うんですが、はい、そこで実際何が起こってるのか、うん、で、それをどう実証されているのか、という点は非常にやっぱり、EFT をご存知の方も含めて興味深いところだと思います。
はい、
で、その部分がですね、第1章としてあります。で、第2章がですね、ベーシックレシピということで、はい、まあ、やり方が書いてあるんですが、はい、ここでもですね、単純にやり方が書いてあるだけじゃなくて、うん、はい、ここはこういう意味があってこんなことしてるんですよ。うん、こういうステップアップってこういう意味合いがあるんですよ、うん、みたいなこととか、効果を出すためには、こういうアプローチがいいんだよ、みたいなこと結構書いてあるんですね。うん、はい、具体的に、うん、出来事に絞ってやる方がいいんだですとか、うん、その具体的にやるためには、こういうテクニックがありますよ、はい、ですとかですね、効果が出ない時にはこういう要因がありえますよみたいなことが、うん、割とこう細かく書かれております、うん、ので、まあ単なる手順書だけではなくって、うん、やっぱり手順を理解するという意味でもですね、結構いい、はい、内容だなと思います。で、第3章、よくある質問というところなんですが、うん、はい、ここはですね、EFT の手順って、いわゆるセラピー、普通のセラピーの手順からすると、うん、ちょっと風変わりなんですよね。
はい。
こう、アイロール、目を動かす手順があったりとか、うん、なんかこう、壺を叩いて、ブツブツに壺を叩くみたいな感じで。はいはい、なので、ギアリーさんが、これをデモンストレーションしたときに、うん、そこにいた人たちから、うん、いろんな質問が寄せられると。
はい。
で、それに対する、よくある質問に対する答えが書かれてます。はい。で、一つ目がですね、うん、EFT の効果ってその場しのぎなんじゃないのみたいな風なんで聞かれてて、はい、で、彼の答えがですね、はい、その場しのぎというレッテルはネガティブな意味合いがあって、うん、しばしば怪しいヒーリングの手法やの古代広告とか、はい、インチキを表すものとして使われます、はい、そのレッテルはペテン師という言葉とペアであり、それが使われるとき、しばしば疑いと警戒を感じさせます。みたいな感じですね。もう、いわゆるそういう質問に彼はもうよく受けるので慣れっこになって、もうそういう気持ちもよくわかるよねみたいな感じで書かれてるんですけれども、そういうその、どちらかというと批判的な質問をよく受けるわけですね。
そうですよね。なんか全然知らない人からね、見たら。
で、結構それでもパッと効果が出るので、なんかこれってなんか嘘くさいに違うのみたいな感じの、やっぱり、アメリカでもそういう質問を受けると。なので、そういういろんな質問に関してですね、こう答えが。書かれてるんですが、
はい、
ここがなかなか面白くて、やっぱ、彼の、こう、個性だと思うんですが、
うん、
なんかね、結構こう、率直で、うん、あんまりこう、飾らないというか、はい、割とユーモアが溢れてる。うんうん、で、割とこう、なんていうかね、言葉を飾るというよりも、もう、うん、実理というのかな、効率がいいか悪いかみたいなところの、はいはい、に、関心が高いと、
うん。
それが使えるか使えないか、有効か有効じゃないかが、っていうところに結構焦点を当てて、
はい、
こういう質問に答えてるんですが、ここはなんか彼のこう人となりがちょっとこう、
うん、
ジョークも交えて、うん、出てるところで、ここもなかなか、面白いところです。ただ、ね、一発目が、これはその場所の意味なんじゃないと、これはなんかペテンじゃないのみたいな質問が来るんですっていうのが最初に書いてあった。
多いんでしょうね、でも。
あたりが。そうですね、きっと多いんだと思います。
うん、
で、第4章はですね、はい、テーマ別に、いろんなテーマ別に、はい、EFT を活用する方法というのが書かれています。はい、で、いくつかね、テーマがあるんですけど、はい、一つ目がですね、不安、恐怖症。
うん、
で、その次がトラウマ。
うん、
で、三つ目が依存症ですね、タバコですとか。で、ここで面白いのが、うん、ダイエットに関しても、
はい、
要は食物への依存なんだという切り口から、
はい、
ダイエットについてもですね、ちょっとページが割かれてて、うん、これはなかなか面白いと思います。
うん、
ダイエットとか依存症ってなかなかやっぱり自分でも良くないなぁと思ってる、良い習慣じゃないなと思ってるけど変えられないっていうことですごく苦しまれるわけですよね。はい、それに対して、それは原因がこうなんだっていうのを割とサクッともう一言でパッて言ってるんですね。だから、いろんなテクニックがあるしけれども、その本当の原因に、をね、取り組まなきゃもうやっぱ無理だよっていうことが書かれてて、で、非常に説得力が、ありますので、まあ、ここも面白いかなというふうに思います。で、テーマ別の次のテーマがですね、体のことに対して、身体的な問題に対してのいろんな実例っていうのが載ってます。で、じゃあテーマの最後にですね、自己イメージを高めるというのがあるんですね。EFT はどちらかというと、こう、ネガティブな問題をね、解消していくツールだっていうふうに、こう、まあ、位置づけなんですけれども、それをもっと進めて、自分に対するイメージをもっと上げていこうって。で、ここで彼が言ってるのが、その自己イメージっていうのは、知らない間に自分の周りに放射されてるんだと。だから、自分がどういうこう、自己イメージを持っているのか、で、それがどういうふうにこう、自分の周り反映してるのかによって、住む場所とか、選ぶ仕事とか、友人関係とか、そういうのがあって、やっぱ、影響を受けるんだよと。だから、ここなんか出てくるのが、低い自己イメージっていうのは、実はこう、我々の社会の中に蔓延してる一番の問題かもしれないね、と。で、それに対して、じゃあ EFT をどう使っていくか、みたいなこともやっぱりね、書かれてて、なかなかね、こう、自己イメージを高く持つっていうのは難しいし、なかなかどう、取り組んでいるのか分かんないっていう方が非常に多いと思うんですよね。いろんなこうポジティブなアファメーションを言ったとしても、まあ三日坊主になったりするっていうことが多いと思うので、その中でもですね、この EFT をじゃあどういうふうに使っていくのか、そもそも低い自己イメージの原因は何なのか、みたいなところをもう明確に書かれてますので、この辺もなかなか面白いところだと思います。で、次、第5章がケーススタディですね。これはもういろんなケースが、ここでは19のケースが書かれてるのかな。そう、スピーチすることへの恐れとか、はい、そうです、蜘蛛とかね、性的虐、性的虐待、蜘蛛、スパイダーの蜘蛛ですね、への恐れとか、性的虐待を受けた事例ですとか、まあそういういろんな事例が出てきますので、これちょっと結構、実際にセッションされる方とか、あるいは自分の問題にこれ近いよね、みたいなことも、この中探していただけると、なかなか、こう、参考になるかな。
この M&M チョコレート中毒っていうのも面白いですね。
アメリカっぽいですよね。
っぽいですよね。M&M ってあのあれですよね。いっぱい
色の。豆みたいな、色とりどりのあれですね。
はい、ね。そういうところ、パニック発作とかですね。
パニック発作もありますね。
エレベーター
のそれとか、本当にもうコーヒー中毒もあれば、まあ、あと腰痛とかね、まあそういうことも。本当に、EFT の、その適用範囲の広さみたいなものをですね、ここでちょっと伺い知れるかなというふうに思います。で、第6章がですね、成功を妨げる要因ということで、EFT がうまくいかない要因っていうのが4つ挙げられています。順番に言うと、アスペクトという要因と、心理的逆転っていう要因と、まあ、鎖骨呼吸とかね、あとエネルギー特進みたいなものが挙げられてるんですが、ここが、これは、現象の第一版からそうだったんですけど、はい、僕はここで非常に面白いなと思ったのが、心理的逆転について、かなりしっかり書かれてるんですね。セミナーでもね、心理的逆転についてお伝えするんですけれども、
はい、
果たして心理的逆転が何かってあんまりそんなに詳しくは、触れられないんですよね。でもここではですね、心理的逆転について、そうですね、10ページ強ですね、扱われてて、その、心理的逆転そもそも何なのか、で、なぜそれがあると問題なのかっていうことが、開発者の立場から非常に細かく書かれてます。 こう、良くなりたいけどなりたくない。とか、ね、うつ的状態を克服するのが、なぜこれほどまでに難しいか不思議に思ったことはないでしょうかみたいなことが書かれてるんですけれども、そういう、良くなりたいと思ってるけど難しい。ということがね、どういう心の仕組みから、そういう状態が起こってくるのか、というのを、心理的逆転という用語で、うまくまとめてるんですけれども、これは、非常に面白いです。なんでしょうね。なんでこう、やめたいけどやめられないとか、いわゆる新しい分野に挑戦したいけどそれをブロックするかですとかですね、いうのは非常によく、理由がよくわかります。で、一つ、この中で出てくるのが、学習障害についてちょっと書かれてるところがあって、いろんな、ほとんどの科目はうまくいくんだけど、ある科目は全然ダメなんだよね、みたいなことが結構ある場合がありますよね。で、そういう時はですね、やはり、心理的逆転が存在する可能性が高いでしょうと。で、本部の中で、彼らは自分の能力不足、心理的逆転があるんだけど、それがわからないから、彼らは自分の能力不足を理由にする傾向がありますと。自分は科学に向いていないとか、その科目に集中できない気がする。それが嫌いなどですと。でも、それが正確な理由じゃなくて、本当は、それは典型的な心理的逆転なんですと。で、それは修正可能なんですと。で、ちょっと先の方にですね、ある学生たちは学校という存在全体に対して心理的に逆転しています。これは、学生たちの成績が低下する主な要因ですけれども、多くの場合ここに目が向けられることはありません。だから学校全体に対して心理的に逆転しているので、彼らは遅れていて学習障害だとみなされますと。でも、障害を通じてこのような不要なラベルを追う必要はありません。もうそれが、ね、僕らはこう、生まれつきなんだとかね、もう自分がダメなんだ、能力的にダメなんだみたいなふうに言うんですが、彼はここで、それは心理的逆転なんだよと。だからそんな自分に対して、不要なラベルを追う必要はないんだ。生まれつきじゃなくて、それは修正可能なんだ。ということをですね、明確に言っていますので、そういう点ではちょっとそういう、その、ね、お子さんがいらっしゃる方でどうしようみたいなことに悩まれてる方には、非常にそういう点ではちょっと希望を、になるかなと思います。で、ここで実際ね、非常に面白い例が、実際の例が書いてるんですけれども、失読症っていうのは、こう、文字がね、反転して見えたりとか、文字が、数字が文字に置き換わったり、で、その、いわゆる、ちゃんとやっぱ心が動いていない。で、鏡文字に見えるものっていうのは本当に逆転しているわけですよね。で、セミナーの中での事例が書かれてるんですが、もう、電話番号が正しく書き留められないんだっていう女性がいらっしゃって、で、そこで最初の3つは書ける。でも、後ろの桁が全然ダメになるんだって言って、実際にそういう試してみるとやっぱり全然書き取りができなかったと。でも、その場で、心理的逆転を修正する手順をやったら、10個のうち9つを何の苦もなく書くことができました。だから、すごいこれはある意味、衝撃的な実例だと思うんですよね。で、彼もここで書いてるんですけど、その、これはね、誤解を与えるつもりはありませんと。これは心理的逆転が一時的になくなったんでしょうと。でもそれが永続するかどうかはまた別の問題です。ただ、心理的逆転は修正可能であって、それを修正したときに正常な能力が発揮されるんだということにも違いがないわけなんで、ね、僕らその、自分に対する不要なレッテルを貼って、ずっとダメなんだって思い続ける、かもしれないんだけれども、そうじゃないんだと。これにはちゃんと原因があるんだと。で、それはなおかつ修正可能なんだ。という、この心理的逆転について書かれたところは、ですね、かなり面白いですし、我々が本当にどうしようもないなと思ってる事柄に対して、本当に一つのこう、明るい道筋ですかね、巧妙になるなと思ってます。ので、ぜひですね、まあ、EFT をご存知の、じゃない方にもですね、これぜひ手に取っていただきたいなというところでございます。ということで、ザザザッとですね、一番最後の章は、ショートカットなので、まあ、ここはですね、本屋さんで手に取ってみていただければいいかなというところなんですが、まあ、ちょっと駆け足と言いながらもう20分近く、すいません、ちょっとすごい、 自分が楽しかったもので、
思い出
がありましてですね、はい、ちょっとお話が深くなってしまったんですけど、なんか、目に通されて、なんかこう、ありました。
そうですね、なんかやっぱり EFT を、まあ、お伝えしたりとかさせていただいていく上で、やっぱり皆さん、どうしてもその、手順とか、やり方っていうのにすごくこだわって、いらっしゃるなっていう気がする。もちろんそれはすごく基本のベーシックなところに大事だと思うんですけど、うん、なんかこの本を読んでて、なんかそれだけじゃなくって、もっとなんか、なんて言うんでしょうね。本質的なところが分かれば、手順にとらわれることなく、自由に楽しくやっていただけるんじゃないかなと。
ありますよね。
はい。
ですね、本当にそれは思います。
うん、
これが、この本に書かれていることは、はい、手順がどうなのかではなくて、はい、なぜそんなことをしてるかっていうことが書いてあるんですね。うんうんうん、なので、よく思うんです。手順にこだわる方非常にいらっしゃる。で、
はい、
タピオの返すがどうかとかね、はい、口に出すのがどうかって、やっぱりそれが気になるっていう非常によくわかるんですが、はい、それってね、こんな風なことだなと思うんですよ。例えば、車を運転するときに、はい、60キロの速度を出したいときは、はい、アクセルを3センチ踏みましょうとかね。
はい。
なんか、手順にこだわるって、なんかそんな感じがするんですよ。
はい。
でも、
うん、
向かい風かとか、人が何人乗ってるかとか、その、
坂道か
とかね、によって、変わってくるじゃないですか。
変わってきますよね。うんうん、
実際はね。
はい。
でも、その、個々の事情を全く無視して、
はい。
3センチ踏めば、60キロ何年みたいな感じに、こう、なんかそういうふうな聞こえ方がするんですが、
はい、
でも、アクセルを踏むと、ガソリンが噴出されるんですと、
はい。
で、ガソリンが出ると、エンジンの出力が上がってスピードが上がるんだよねっていう仕組みが分かってると、
はい、
自分の状況に応じて、変えていけますよね。
は
い、下り坂やったらそんなにこう不満でいいねとか、はい、そういう理解した上で、手順を使いこなす。っていうことが、の、第一歩として、うん、で、それに十分な情報が書かれている。という点で、やっぱりEFT に使われるんじゃなくて、
うん、
EFT を道具として使いこなすという点では、とても役に立つ。本だな、というふうに思います。
はい。
はい、
そうですね。ギャリーさんで、ね、開発されたのに、すごい不思議だったんですけど、うん、初めてなんですよね。日本で翻訳されるのって。
日本で翻訳され初めてですね。彼の本が、
ね。ですよね。なんか、で、それ以外の方の本は割とよく読んだんですけど、やっぱり実際、そのギアリーさんが自分の経験とか自分が作った経緯とかっていうのが本当に書かれているので、なんか本当面白い本だなぁと、はい、いう気がします。はい、でもちょっとびっくりしました。初めてなんだ。
初めてですね。なんで、まあ、うまくいけばですね、まあ、これから、彼のシリーズもいくつかあるんですね。はい、EFT で、ウェイトロス、ダイエットしていこうですとか、
はい、
PTSD に使っていこうとか、EFT4、〇〇みたいなシリーズがいくつか出てて。
は
い、
そうなんですか。
はい。それがね、徐々にこう、日本でもまたね、広がっていけるとすごく嬉しいな、っていうふうに思います。
はい。
はい。ということでですね、今回はですね、次に出るですね、
はい、
EFT マニュアルについてご紹介させていただきました。はい、まあ、もしかすると次回の放送で、はい、翻訳してくださったブレンダさんと一緒にですね、はい、また書籍の内容も、ご紹介できるなというふうに思います。
はい。
ということでですね、はい、お聞きいただいた皆様、本当になんかこう、宣伝と、のようにあって、本当に申し訳ないんですが、
はい、
非常にですね、僕、これ自分自身がすごく楽しんで、
はい、
翻訳して、EFT を開発したギャリー・グレックさんの、
はい、
なんか、ユーモアに溢れた、
うん、
人となりがですね、ちょっとでも伝わると嬉しいなというふうに、はい、思います。
はい、
ぜひ、もし、お見かけになりましたら、いっぺん手に取ってみていただくだけでもいいと思います。で、気になるとこだけやったら本屋で立ち読みしていただいて、ああ、ここそういうことなのかって、
はい、
それだけでも非常にお役に立つと思いますので、はい、活用していただければと思います。
はい。
はい、ということで、お聞きいただいた皆様、皆様ご支援であることに、心から感謝しております。あ、アマゾンで絶賛予約受付中でございます。
一応アマゾンでは
22日
に。2日ぐらい。はい。私も予約しましたので。
ありがとうございます。
はい、楽しみにしております。
お聞きいただいた皆様、ありがとうございました。ということで。ね、なんかもう本当にもうぐだぐだなって申し訳なかったんですけども、
はい、
聞いていただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに、心から感謝しております。ありがとうございました。